皆さんおはようございます。9月26日の施術礼拝説教、これから始めさせていただきます。コロナウイルス感染の、収束を願いつつ私たちは、過ごしておりますけれども、今しばらくですね、まだ続くことに なりますけれども、今度の10月3日の役員会で今後のことを皆さんで、検討したいと思っております。また結果をですね、皆さんにもご報告させていただきたいと思っております。今日とそれから来週とこのようにして今まで通りの礼拝を続けてまいりたいと思います。本当に早いもんでして、夏も過ぎまして今秋が入りまして、お彼岸もですね、中日も過ぎましたので、ですね、彼岸過ぎまでですね、ちょっとまだこれからですね、暑い日も少しは続きますけども、まあ今しばらくの辛抱だと思っております。きっと、涼しい秋が間もなくやってくるでしょう。楽しみにしてですね、待ちたいと思います。そしてまた皆さんと一緒にその時またお会いできるのを楽しみにしております。さて今日もですね、御言葉に聞いていきたいと思いますが、まずはですね、はじめに今日与えられた聖書はテサロニケの信徒への手紙の2の3章1節から15節ですけども、それに先立ちましてですね、マタイによる福音書の28章18節から20節をですね、まずお読みしたいと思います。イエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言って全ての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると記されております。この箇所は主イエスキリストの大宣教命令と言われますところです。この命令に従って弟子たちはですね、宣教の技を続けまして、使徒パウロなどと共にですね、福音はエルサレムから異邦の世界に連れられて伝えられていきました。しかしですね、この福音の宣教の技は決して順調にいったわけではないわけです。多くの人々は弟子たちの言葉に耳を傾けませんでした。パウロはギリシャのアテネの町で宣教しました。町には偶像の神々の像が至る所にありました。使徒行伝の17章16節以下にはですね、パウロの説教が、記されております。この箇所のこのパウロの説教のですね、趣旨はですね、このような偶像神は何の力も持たないと、人の手で作った彫刻に過ぎないではないかと、偶像の神様は何の力もないとですね、世界は創造された神様は独り子を使わして救いの手を差し伸べられたんだと、私たちはイエスが復活されたのを見たと、この方こそ救い主キリストであると、そのようにしてですね、パウロはですね説教してるんです。しかしですね、アテネの人々は死者の復活というですねことを聞きますと、ある者は嘲笑ったり、ある者はいずれまた聞かせてもらおうと言ってその場を去って行ってしまったわけです。 誰も信じようとはしなかったわけです。そしてパウロはですね、またそのテサロニケで伝道いたしました。このアテネに近いところですけども、テサロニケで伝道してます。その時の様子はですね、使徒言行録の17章の1節以下に記されております。皆さん、新約聖書247ページの使徒言行録17章の1節から8節を開けてみてください。パウロとシラスはアンフィリポスとアポロニアを経てテサロニケに着いたと。ここにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつものようにユダヤ人の集まっているところへ入っていき、3回の安息日にわたって聖書を引用して論じ合い、メシアは必ず苦しみを受け死者の中から復活することになっていたと、またこのメシアは私が伝えているイエスであると説明し論証した。それで彼らのうちのある者は信じてパウロとシラスに従ったと。神を崇める多くのギリシャ人やかなりの数の主だった婦人たちも同じように二人に従った。しかしユダヤ人たちはそれを妬み、広場にたむろしているならず者を何人か抱き込んで暴動を起こし、町を混乱させヤソンの家を襲い、二人を民衆の前に引き出そうと して探した。しかし二人は見つからなかったので、ヤソンと数人の兄弟を町の当局者たちのところへ引き立てて行って大声で言った。世界中を騒がせてきた連中がここにも来ています。ヤソンは彼らをかくまっているのです。彼らは皇帝の勅令に背いてイエスという別の王がいると言っています。これを聞いた群衆と町の当局者たちは動揺した。このようにですね、書いてるんですね。別のイエスという別の王がいると言っていますと言ってですね、暴動を起こしているわけですね。その地に住むユダヤ人によってパウロたちはですね、騒乱罪でですね、この当局者に告発をされているわけであります。この異邦人のですね、冷ややかなこの反応、ユダヤ人のしつこい妨害の中でもですね、福音は伝えられていきました。この新しく生まれた教会もですね、その本当に周囲の無関心とですね、この人の迫害の中で本当に苦闘していたわけであります。現在の私たちも同じ状況にあるんじゃないんでしょうか。日本ではですね、キリスト者の人口は本当に 1% にも過ぎないと言われてます。この 1% に過ぎないと言われて久しく経ってますので、最近の状況はどうかちょっとよくはっきりと数字は分かりません。人々はですね、クリスマスにはまあ関心を持ちますが、イースターとかその他のペンテコステ等には本当に無関心であります。多くの人々はですね、教えの中に命があることにですね、気がつこうともしないわけです。パウロは迫害とこの観覧の中にあるですね、テサロニケ教会に2つの手紙を書いてます。テサロニケの第1と第2の手紙です。新約聖書の中ではですね、最初に書かれた文章だと言われております。本庁はですね、このテサロニケの第2の手紙3章1節以下が与えられております。 そのことから御言葉に聞いてまいりたいと思います。まずテサロニケの信徒への手紙の2、1章のですね3節から4節をまず開けてみてください。新約聖書380ページ今日の与えられた聖書の、ちょっと 2ページほど前のところですね。380ページ、テサロニケの信徒への手紙の2の1章3節からですね。兄弟たち、あなた方のことをいつも神に感謝せずにはいられません。またそうするのが当然です。あなた方の信仰が大いに成長し、お互いに対する一人一人の愛があなた方すべての間で豊かになっているからです。それで私たち自身、あなた方が今受けているありとあらゆる迫害と苦難の中で忍耐と信仰を示していることを神の諸教会の間で誇りに思っていますと記されております。このですね、テサロニケの教会というのはこのパウロのですね伝道によりまして建てられました。この異邦人たちのですね何人かがこのパウロの宣教を聞きまして偶像礼拝から離れまして、キリストへの信仰に導かれたわけですが、本当にですね、その、さまざまなですね、迫害の中ので苦しんでいたわけであります。パウロは、このテサロニケが本当に心配で、まずは弟子のテモテを慰問に遣わします。その報告を受けまして手紙が書かれました。あなた方の信仰の戦いを私は知っているし、それを誇りにしているとパウルは言います。信仰の成長とともにお互いに対する愛が成長していることを喜んでます。信仰というのはですね、本当に多くの場合、迫害を伴います。今でもそうだと思いますよ。教会に行くということだけでですね、家族から白い目で見られたり、嫌な思いをして、教会に来る。ですね、あるいはご近所の人の目を忍んで教会に来るとかですね、そういうこともあるわけです。またですね、キリスト教というものを蔑視する、そういう風潮もまだまだあるわけであります。本当に十字架をですね、目前にした主イエスの弟子たちへのこの惜別説教ですが、ここでですね、見てみたいと思うんですが、新約聖書の199ページですね。ちょっと開けてみてください。199ページ。ヨハネによる福音書の、15章ですね。の18節から19節。主イエスはですね、弟子たちに言われてます。この、迫害の予告と見出しがついてますが、主イエスの惜別の説教、これから十字架に向かうにあたってイエスが弟子たちに惜別の説教をしているところです。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。このように記してありますね。 私たちはですね、本当にキリストを知ることによってですね、世の価値観とは異なる価値観を持つわけです。なぜ日曜日なのに家族とは違う行動して教会に行くの、家族から嫌な思いをされるですね。本当にこの世の人、家族と摩擦が起こる、世に憎まれるんですよ。しかしですね、主イエスは言われました。先ほど読んでいただいたヨハネによる福音書のこの16章33節ですね、識別説教の最後の方になっていきますがですね、あなた方はには世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると言われています。この言葉はいつもお話ししますけども、本当に私の大好きな言葉ですですね。本当に、いろんな悩みをですね、私たちは持ちますけども、やはりいつも勇気を出すことが大事だと思う。主イエスキリストはすでにそのいういろんなこの世の摩擦、いろんな、揉め事やいろんな嫌なこと、それに世に勝っているんだよと、だから大丈夫だと、勇気を出しなさいと、苦難があるけど勇気を出しなさいと励ましてくださってるんですね。このことをですね、私たちは常に覚えていたいと思うんです。そしてまたですね、パウロもまた言います。先ほどのこのテサロニケの2ですねに戻りたいと思うんですが、テサロニケの信徒への手紙の、2ですねの1章の11節から12節にですね、こう書いてあります。380ページ、テサロニケ2の1章11節から12節、新約聖書380ページです。このことのためにもいつもあなた方のために祈ってます。どうか私たちの神があなた方を招きにふさわしいものとしてくださり、またその道からで善を求めるあらゆる願いと信仰の働きを成就させてくださるように。それは私たちの神と主イエスキリストの恵みによって、私たちの主イエスの名があなた方の間で崇められ、あなた方も主によって誉れを受けるようになるためですですね。このように書いてあります。パウロはですね、苦難が取り去られますようにとは祈りません。神の国の住人にふさわしいものにするために今苦難が与えられているんだと。苦難は信徒の受ける栄光の一つであってですね、苦難を取り去るんじゃなくて苦難を耐える力を与えてくださいと祈ってるんですね。この苦難を晒してくださいというんじゃなくて、その苦難をも乗り越えていく力を与えてください、そういう祈りなんですよ。私たちは本当にいろんな意味で摩擦やなんか世の価値観と違うものですね、本当に日々いろんなものと、そういったものと遭遇するわけですよ。その時にですね、私たちは主イエスキリストを信じている、だからそれによって主イエスキリストの教えによってその苦難を乗り越えていく、耐える力を与えてくださいという、そういう力を与えてくれと祈ることが大事だと言ってるんです。このテサロニケの信徒の手紙はですね、本当に間もなく週末が来る、やがてですね主イエスキリストの復活の時が来るんだと、 そういう中で混乱する教会への手紙とも言えるんです。当時はですね、本当に主イエスキリストの十字架の後ですね、やがて主イエスが復活をする、終末の時が来るということが信じられてきた時代でした。初代の教会ではそのような教会の中の状態があったわけです。ところがいつ終末が来るのかという混乱もあったわけです。で、その時の状況をですね、教会の中で混乱がありましたが、そのことの状況が、テサロニケの信徒への手紙の 2章の1節から5節、今日の箇所のページの、1ページ前のところです。381ページ2章の1節から5節を読みます。さて兄弟たち、私たちの主イエス・キリストが来られることと、その身元に私たちが集められることについてお願いしたいと。霊や言葉によって、あるいは私たちから書き送られ書き送られたという手紙によって、主の日はすでに来てしまったかものように言う者がいても、すぐに動揺して分別をなくしたり慌てふためいたりしないでほしい。誰がどのような手段を用いても騙されてはいけません。なぜなら、まず神に対する反逆が起こり、不法の者、つまり滅びの子が出現しなければならないのもならないからです。この者はすべて神と呼ばれたり拝まれたりする者に反抗して傲慢に振る舞い、ついには神殿に座り込み、自分こそが神であると宣言するのです。まだ私があなた方のもとにいた時、これらのことを繰り返し語っていた者をいたのを思い出しませんかと書いてありますですね。このテサロニケの教会はですね、ある問題を抱えていました。教会内のですね、一部の人々が迫害の激化の中でですね、この終末が来る、すなわち世の終わりを待望してですね、すぐに終末が来る、いや来たのだと、仕事をしている時などではないと熱狂してですね、教会を混乱に巻き込んでいたのですですね。とパウロはそのような教会を心配して惑わされるなと伝えているんです。世の終わりの時には悪の力が強まって信仰者はですね、迫害されるだろうとイエスは言われました。ある者たちは自分たちに加えられる迫害やですね、弾圧を終わりの時の印と見たのかもしれません。人はこの世の成り行きからですね、終末を考えまして、戦争や地震や飢饉、迫害等をですね、その前兆として考えるわけです。時代のですね、この閉塞の感じ、閉塞感がですね、強まった時、終末運動がですね、歴史に現れるわけであります。あの11世紀ですねに起こりました、まあ日本では平安時代の末期ですねの十字軍もですね、その一つなんです。キリストの再臨は近いんだ、聖地エルサレムは聖教徒によって汚染されている、聖地を浄化しなければならないというですね、ローマ法王の呼びかけでですね、十字軍は始まりました。本当にこの十字軍の戦争っていうのは、長い間続いて、本当に多くの犠牲者が出たわけです。この十字軍についてのことは また別の時にもお話ししたいと思いますが、私もこのエルサレムに行った時に十字軍の攻撃の話を聞いて本当にゾッとしました。あの城壁の上が血の海になったと、文字通り血が流れるとこがなく血のプールとなってしまったというような説明を受けた時にですね、本当に人間のおぞましさというものをですね、恐怖に覚えましたよですね。この終末論は現在も強いですね、影響力を持ってます。あのアメリカがですね、2000年の9月11日の 9.11 ですね、ニューヨーク同一多発テロ、あのあとですね、アメリカがイラクを攻撃しましたが、本当にこの終末論がですね大きく影響したとも言われております。マホメットはテロリストでありイスラムは悪であると、彼らを倒して神の国を実現させようと、イラク戦争は聖戦だとですね、キリスト教の原理主義者は言ったわけです。今このアメリカ人のですね半数はこの原理主義キリスト者と言われてます。ブッシュ大統領もですね、イラクへの攻撃を十字軍とですね位置づけて、聖戦ですよ、位置づけたわけです。で神の加護を祈っていたわけです。このアメリカ型のキリスト教原理主義者に対抗しまして、イスラム教原理主義者はですね、この自爆テロの方法で対抗していきました。このイラク戦争はですね、キリスト教原理主義とイスラム教原理主義の戦いの様子を呈していました。しかしですね、パウロは言います。終末は神が歴史を完成させる時なんだと、信徒が救われる時なんだと言ってんだ。それがいつであるか私たちは知らないし知る必要もないと。で、あなたがなすべきことを着実に行って、後のことは主に任せなさいということなんですよ。今日与えられた聖書3章、テサロニケの2の3章12章から13節、私たちは主イエスキリストに結ばれた者として命じ進めます。自分で得たパンを食べるように落ち着いて仕事をしなさい。そして兄弟たち、あなた方はたゆまず良いことをしなさいと。落ち着いて仕事をし、たゆまず良いことをしなさいというパウロの勧告とですね、イスラム教徒を悪魔として殺し尽くそうとするこのアメリカの原理主義者の行動にはですね、大きな隔たりがあると私は思うんです。このテサロニケ教会で起きた出来事がですね、今も起こっているということを私たちは知ることが必要であると思うんです。パウロはですね、今コリントで伝道しながらテサロニケの教会へこの手紙を書いているわけですが、テサロニケの2の3章1節から2節でこう言ってるんです。兄弟たち、私たちのために祈ってください。主の言葉があなた方のところでそうであったように速やかに述べ伝えられ崇められるようにと、また私たちが道に外れた悪人どもから逃れられるようにと祈ってください。すべての人に信仰があるわけではないのですとですね、記されてます。伝道は苦戦していてですね、彼はそれを素直に認めて祈ることによって助けてほしいと願っているんです。コリントではこの道に外れた悪人、すなわちですね、 ユダヤ人によって宣教が妨害されて、無関心な異邦人はですね、耳を傾けようとはしないわけです。すべての人に信仰があるわけではないんです。という言葉は、パウルは砂地にですね、水をまくような虚しさを感じていたことを示しているんじゃないんでしょうか。浜の砂に一生懸命水をかけた子供の頃のことが思います。どんどんどんどんすぐに入っていって吸い込まれていってしまうんですね。虚しい。ですからパウルはですね、このテサロニケの人々が祈りによってパウルの戦いに参加してくれることを望んでいるんですよ。パウルは言います。主は真実な方です。ですね。主はテサロニケではユダヤ人の妨害と異邦人の無関心の中で教会を建てることを許してくださいました。だからこのコリントでも教会形成は可能だと信じているんです。ですね。実際にコリントの教会もできたわけですね。さてここで使徒言行録のですね、18章の5節から13節、新約聖書の249ページを開けてください。新約聖書249ページ、使徒言行録18章の5節から13節です。シラスとテモテがマケドニア州からやってくると、パウロは御言葉を語ることに専念し、ユダヤ人に対してメシアはイエスであると力強く証しした。しかし彼らが反抗し、口汚く罵ったので、パウロは服の塵を振り払っていった。あなた方の血はあなたたちの頭に降りかかれ、私には責任がない。今後私は異邦人の方へ行く。パウロはそこを去り、神を崇めるティティオ・ユストという人の家に移った。彼の家は街道の隣にあった。街道長のクリスポは一家を挙げて死を信ずるようになった。またコリントの多くの人々もパウロの言葉を聞いて信じ、洗礼を受けた。ある世のこと、主は幻の中でパウロにこう言われた。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだ。パウロは1年6ヶ月の間ここにとどまって人々に神の言葉を教えた。ガリオンかアカイア州の地方総督であった時のことである。ユダヤ人たちが一団となってパウロを襲い、法廷に引き立てていって言って、この男は律法に違反するような仕方で神を崇めるようにと人々をそそのかしておりますと言った。このようにですね、記されてますですね。でその中で9節から10節です。あるようなこと、主は幻の中でパウロにこう言われたと。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる。だからあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民が大勢いるからだと言ってます。コリントで苦悩するですね、パウロに与えられた言葉なんですね。このですね、使徒言行録18章の最初のところね、見てみましょう。 こういう記述があります。パウロは御言葉を語ることに専念し、ユダヤ人に対してメシアはイエスであると力強く証ししたと。しかし彼らが反抗し、口汚く罵ったので、パウロは服の塵を振り払って言ったとですね、言います。本当にですね、コリントでは伝道が思うようにはかどらないばかりかですね、ユダヤ人たちはパウロを市当局に告白してですね、伝道をやめさせようとしているんです。しかし主は言われます。この町には私の民が大勢いるんだ。パウロはですね、その民は見えません、いくら伝道しても聞いてくれる人はいない。それでもパウロは伝道を続けます。パウロはなぜ伝道するんでしょうか。そこに命があるからなんです。私たちはキリストを信ずることによって、このキリストの体の一部となる。一部であって全体ではない。教会はですね、教会を離れた信仰、一人だけの救いを求める信仰はですね、その必ず挫折していくんですよ。だから私たちは教会に集まるんですよ。一人よがりの信仰になってしまうんです。教会の人々の祈りを求めたパウロはですね、今度は教会の人々のために祈りを始めます。テサロニケ2:3-5、どうか主があなた方に神の愛とキリストの忍耐とを深く悟らせてくださるようにとあります。本当にですね、私たちの教会にも今最も必要なものはですね、祈りの交わりではないかと思うんですよ。今ですね、礼拝はそれぞれの場で捧げられてます。毎週ですね、本当に時を同じくして私たちは礼拝を捧げます。ご家庭で、またそれぞれの場でですね、私はいつも皆さんがどうされてるかなと思いながら祈ってますですね。そこにですね、そういうこのような時であればこそですね、この、牧者と、信徒の皆さんとの間にですね、あるいはその、信徒の皆さんとの間にですね、生き生きした祈りが、交換ができるわけなんですよ。今ね、私はこの1年数ヶ月でわたるですね、自粛生活をしてきましたけどもね、本当にいつも皆さんが熱い祈りを捧げておられる。そのことが伝わってくるんですね。ですから私たちは本当に希望を持って歩めるんだと思ってるんですね。やはりそういう祈りをいつも同じ時間に捧げる、どのような場でも捧げ合っていく、それが大事。そんな時にですね、この神の国は成長していくんですよ。教会も成長していくんです。私たちがですね、目指す教会というのは、そういうお互いが祈り合うことのできる教会だと思う。お互いがお互いのことを思い合っていく、そういう教会で私はありたいと思うんですよ。ですね、あの人がこうだからこうなんだとか、誰々さんがこうだからこうだとか、そのようなことをですね、教会の中で言っていてはいけないと私は思うし、教会ばかしじゃなくて国の中でも責任のなすりつけ合いなどしている場合ではない。神様が何を望んでおられるのかということをですね、 常に考えていかなきゃいけないと。祈りが大事だと思うですね。あなた方の信仰が大いに成長し、お互いに対する一人一人の愛がですね、あなた方すべての間で豊かになっていると言われるようなですね、本当に教会を形成していきたいし、この社会も形成していきたい、そのように願うものであります。皆さんの上に主の平安をお祈りしております。ではお祈りを捧げましょう。神様、ただいままで礼拝を守ることができまして感謝いたします。本当に使徒パウロ、そしてまたその弟子たち、本当に苦難の中で宣教活動をしておりました。その足跡から今日は御言葉に聞くことができました。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると主イエスキリストは言われます。私たちはこの言葉を信じて祈りつつこの週も歩んでまいります。どうか良しとして私たちのすべてを守り支えてください。この時を感謝し、この祈り主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。